皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、スペース X のスターシップが無傷で回収されたというニュースや、NASA がアルテミス計画でスターリンクのレーザー通信を採用するなど、宇宙輸送と新宇宙探査の技術進化が目立ちます。さらに、宇宙での AI データセンター構想や医薬品製造といった新たな商業宇宙の動き、そして対放射線半導体の進展が今後の宇宙活動の幅を広げています。加えて中国の商業宇宙が驚くべき成長を見せていることも注目すべき点です。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースはスペース X のスターシップについてですね。インド洋からの機体回収に成功したと聞きましたが、これはどんな意味があるのでしょうか。
はい、スージーさん。スペース X は7月24日の試験飛行から約1ヶ月後、スターシップの機体をインド洋から無傷で回収することに成功しました。これはスターシップにとって過去最大規模のサルベージ作業で、1時間の宇宙飛行に耐え、構造的完全性を保っていたことを示しています。
無傷で回収というのは素晴らしいですね。これは今後のスペース X の計画にどう影響しますか？
ええ、回収された機体はテキサス州の施設に輸送され、今後の迅速な開発サイクルに不可欠な貴重な光学的データを提供する予定です。この成功は、将来の月や火星ミッションに向けたスターシップの設計と運用能力を検証する上で極めて重要なんですよ。
なるほど。再利用可能なロケットの実現に向けて、着実に前進しているわけですね。
その通りです。宇宙輸送のコストを劇的に削減し、宇宙へのアクセス頻度を向上させる可能性を秘めているため、今後の動向が注目されます。
続いてのニュースは、NASA のアルテミス計画についてですね。アルテミス3の準備が着々と進んでいると聞きました。
はい。NASA は2027年に予定されるアルテミス3月有人ミッションに向けて、SLS ロケットのコアステージへの RS-25 エンジン搭載作業を開始しました。これは月面着陸に向けたハードウェア準備の重要な一歩です。
エンジン搭載というのは、ロケットの心臓部を取り付けるようなものですよね。宇宙飛行士の訓練も進んでいるそうですが、どんな訓練をしているのですか？
その通りです。同時に、ESA 宇宙飛行士ルカ・パルミターノを含むミッションクルは、ヒューストンで上昇、起動、ランデブ、再突入といった具体的な運用訓練を継続しています。これにより、飛行士の準備も着実に進んでいる状況です。
地道な作業と訓練の積み重ねが、大きなミッションを支えているのですね。
そうですね。これらの活動は、SLS ロケットとオリオン宇宙船が有人月探査の次の時代を切り開くための、技術的かつ運用的な基盤を確立するものです。
NASA とスペース X の連携も深まっているようですね。アルテミス3でスターリンクの技術が使われるというニュースも目にしました。
はい、スージーさん。NASA はアルテミス3ミッションにおけるオリオン宇宙船からの画像伝送に、スペース X のスターリンクレーザー通信技術の活用を決定しました。
レーザー通信ですか？それは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
この採用により、オリオンと商業有人着陸システム間のランデブ及びドッキング試験の様子を高精細な画像で地球へリアルタイム伝送することが可能となります。スターリンクの高速レーザーリンクは、新宇宙通信におけるデータスループットを大幅に向上させ、視聴者に前例のない詳細な視覚情報を提供します。
まさに新宇宙と地球をつなぐ高速道路ができるようなものですね。
そうですね。商業宇宙産業との連携強化と、革新的な技術をミッションに積極的に取り入れる NASA の姿勢が、宇宙探査の在り方を再定義するものです。
宇宙開発の進展とともに、宇宙空間を新たなフロンティアと捉える動きも出ていますね。BCG が宇宙ベースのデータセンターの可能性を提示したというニュースがありました。
はい。ボストンコンサルティンググループ、BCG の分析によると、宇宙ベースのデータセンターは5年から10年以内に技術的に実現可能となり、2040年までに世界の AI データセンター市場の 10% から 15% を獲得する可能性があります。
AI 市場の 10% から 15% ですか？初期コストは高くなりそうですが、 それでも宇宙にデータセンターを作るメリットは何かあるのでしょうか？
ええ、地上データセンターより初期コストは高くなるものの、試験 AI ワークロードや宇宙生成データ処理における独自の利点が投資を正当化します。特に宇宙の真空環境は優れた受動冷却ソリューションを提供し、エネルギー効率と運用コストの最適化に寄与する可能性があると見ています。
地上のインフラでは解決しきれない課題を宇宙で解決するという発想がとても興味深いです。
そうですね。これは宇宙が単なる探査の場から、経済活動の新たな領域へと変化していることを象徴する動きと言えるでしょう。
宇宙ベースの AI データセンターの話は、まさに未来の話のようですが、スペース X がすでに具体的な動きを見せているというニュースもありますね。
その通りです。スペース X は、最大100万規模の衛星を軌道上の AI データセンターとして機能させるための申請を規制当局に提出したと報じられました。これは軌道上 AI データセンター構想の具体的な動きですね。
100万規模の衛星とは想像もつきません。これは BCG のレポートにあった宇宙データセンターが AI 市場に参入するという予測を裏付ける動きなのでしょうか？
まさにその通りです。これらの衛星は高度 500km から 2000km で運用され、太陽エネルギーとレーザーリンクを駆使して AI、機械学習、グローバルデータ処理に莫大な計算能力を提供することを目指します。
地上のインフラの限界を超える需要に対応しようとする、スペース X らしい野心的な計画ですね。
ええ、この野心的な計画は、地上インフラの限界を超える需要に対応し、宇宙を新たなコンピューティングフロンティアとして確立するものです。
宇宙空間の厳しい環境で精密な AI 計算を行うためには、それを支える部品も重要になってきますね。大放射線性の半導体に関するニュースも注目されています。
はい、 EPC スペースは次世代宇宙コンピューティングシステム向けに超低温抵抗で大放射線 EGAN-FET を発表しました。これらはプラスチック表面実装パッケージで提供されます。
EGAN-FET ですか？これは従来の半導体とどう違うのでしょうか？
従来のシリコンベースのパワーモスフェットに比べ、EGAN-FET は電力変換効率が高く、発熱を抑えられます。そして何より、宇宙空間の放射線に本質的に強い設計が施されており、ミッション中のデバイスの信頼性と長寿命を保証するんですよ。
なるほど。軽くて、効率が良くて、放射線に強い。まさに宇宙機器には理想的な部品ですね。
その通りです。小型軽量化が求められる宇宙機器の電力効率と信頼性を大幅に向上させ、新宇宙ミッションや軌道上 AI アプリケーションの実現を加速させることでしょう。
宇宙は探査や通信だけでなく、新たな製造の場としても期待されていますね。微小重力下での医薬品製造に関するニュースも話題です。
はい、バーダースペースインダストリーズは1億8700万ドルを調達し、バイオオービットなどとともに微小重力下での医薬品製造の商業化を加速しています。バーダースペースは5年以内に宇宙で製造した医薬品を人体に適用することを目指しています。
5年以内に人体適用ですか？宇宙で薬を作るメリットは何かあるのでしょうか？
微小重力下では地上では困難なより大きく、より純粋で、より均一な結晶を形成しやすい特性があります。これにより医薬品の溶解度、安定性、および効能が向上する可能性があるんです。特に抗がん抗体などの複雑な分子で効果が期待されています。
宇宙からの医薬品が、私たちの健康に貢献する未来が、現実味を持ってきましたね。
ええ、これは宇宙を単なる探査の場から、高付加価値な製造の場へと変貌させる動きの一環で、製薬業界に大きな変革をもたらす可能性があります。
最後に、中国の宇宙産業の動向にも注目したいのですが、特に商業宇宙の分野で急速な成長を見せているようですね。
はい、スージーさん。中国の宇宙産業は目覚ましい発展を遂げ、2025年には年間92回の宇宙打ち上げミッションを実施しました。その過半数となる50回が商業打ち上げだったと報じられています。
年間50回もの商業打ち上げですか？これは、世界全体で見てもかなり大きな数字ですよね。
その通りです。中国国家公天局 CNSA の2025年から2027年商業宇宙行動計画は、商業企業を国家の宇宙開発フレームワークに統合し、民間研究プログラムへのアクセスを拡大することを明確にしています。
国家主導と民間活力を組み合わせることで、中国が宇宙大国としての地位を急速に確立しつつあるということですね。
ええ、この戦略により、中国はスペース X のような活発な商業エコシステムを構築し、グローバルな宇宙産業における影響力を強化しています。世界の宇宙産業の勢力図を大きく変える可能性を秘めています。今週はスペース X のスターシップ回収や NASA のアルテミス計画の着実な進展、そしてスターリンクレーザー通信の採用など、新宇宙探査に向けた技術革新が次々と発表されました。
AI データセンターの宇宙展開や微小重力下での医薬品製造といった新たな商業分野の開拓、そして宇宙用半導体の進化が宇宙利用の幅を広範囲に広げていますね。
そうですね。また中国の商業宇宙が驚異的なペースで成長し、世界の宇宙産業のパワーバランスに変化をもたらしている点も今後注視していく必要があります。
はい、今週も宇宙の最前線からワクワクするようなニュースをたくさんお届けしました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。